Presented by Vox Create.
始まりました。羊飼いのいざよいアワー。今宵のお相手は羊じゃないよ、羊だよ。だけど漢字は羊だよ。メインパーソナリティ兼音楽プロデューサーの羊飼いです。よろしくお願いします。この番組は合同会社ボックスクリエイトが手掛けるラジオドラマをお届けし、毎回出演していただいた声優さんをお招きして一緒にトークを繰り広げていこうじゃないかという番組です。ということで早速第5回目のゲストをお呼びいたしましょう。声優でナレーター、さらには鬼のような数の資格を持つ菊宗美幸さんです。イエーイ。あ、自分で握手するタイプ。ありがとう。
はじめましてです。ご紹介に預かりました菊宗美幸と申します。所属はどこにもしてないです。フリーです。出身は山梨県の出身で、特技なんですけど、これ本当に悩んで書くやつ、ただの特技じゃなくって誰にも負けない特技を考えておいてくださいって言われたんですよ、はい、誰にも負けないってなんだって思って。
いや、これは負けてない。
負けてません、大丈夫です。
いや、なんか、
はい、
最初ね、アンケートをもらうんですけど、あんまり書いてもらうんですけど、こんなに書いてきた人初めて。すごい。え、じゃあどんな特技か発表してもらってもいいですか。
はい、特技は現在資格試験12連勝中です。
やばすぎでしょ。やばすぎだよ。
はい、
え、ちょっと、え、これいいの言っちゃって。
あ、大丈夫ですよ。
え、あ、でもナレーターだから言ってもらおう。俺噛んじゃうから。じゃあでは、どんな資格を持っているか、はい、つらつらとどうぞ。
はい、普通自動車、宅建士、カラーコーディネーター検定2級、日照簿記3級、ビル経営管理士、秘書技能検定準1級、IT パスポート、マイクロソフトアジュールファンダメンタルズ、マイクロソフトアジュール。
羊飼いのいざよいアワー
です。
すごい。え、じゃあぶっちゃけだけど、はい、なんか声優とかナレーターって、はい、ちょっと難しいなってなっても、こんだけ資格あったら、うん、生きてはいける？
まあ生きてはいけますね。
頭いいんですね。
かな。
いやー、否定しないやつ。いや、でもいいと思う。いや、でもこんだけ取ってるんだもん。
うん、
え、何のために。
なんか楽しくって。
勉強が。
勉強が
分かり合えない。え、学校ちゃんと行ってました。
行ってましたよ。
え、休みも なしなタイプ。
いや、休むし、夏休みの宿題は出さないタイプ。
え、でもこんだけ取るんだ。
はい、
何のために。羊飼いのいざよいアワーということでね、このラジオね、いざよいアワーなんでね、
はい、
いざよい図書館にもちろんね、今回は出ていただいてるので、
はい、
ね、ラジオドラマをお送りする、コーナーに参りたいと思います。続いては、いざよい図書館のお時間です。今回いざよいアワー5回目のラジオドラマ放送会になるんですが、役が決まった時はどんなお気持ちでしたか。
いやー、嬉しかったですっていうのが正直な感想で、で、うん、このラジオって主役の方を毎回呼んでらっしゃるんですよね、
うんうんうん、
そうで、私ラジオ出てみたいなって思ってたんで、うんうん、もうそれがあるから、うん、主役取りたいなって思ったら、うん、まんまと主役やらせてもらうことになったから、
まんま
と。いやいやいや、めっちゃ嬉しかったですよ。
え、
やったっ。
ラジオ出たいって思ってくれたんだ。
あ、思ってました、思ってました。
本当にありがとう。
うん、
僕と握手した感じだね。
握手ですね。いや、握手、
いや、握手、やれよと握手が近いから。そうなんだ。え、ちなみにさ、第1回、はい、第2回、第3回は見たの。
あ、見ました。
お、全部見た。
多分
え、うん、じゃあ以上、じゃあ1回は第1回目は見たのかな。
第1回目は冒頭の5分ぐらい。
あ、全然見てないじゃない全然見てねえじゃねえかよ。え、2回目は
2回目全部見た。
ああ、そっかそっか、そう2回目はね。
3回目も全部見た。
おお、うん、面白かったです。
いや、面白かったです。なんかキャラ濃いし、薬剤師の人とかいるし、
うん、薬剤師今日いるよ。そう、前室いるよ薬剤師。
いた、
そう、いるいる。
マジっすか。
あの優しいさ感じの男の子いたじゃん、
うん、
そうそう、俺とは真反対な感じの、うん、
あ、うん、気がつかず。
ああ、ちょっとねキャラ薄いからね
そんなこと言ってないじゃないですか
気がいたことも分かんなかった。
え、あの人かなっていうのは思ってるんですけど、
うん、
違ったら申し訳ないんでノーコメントでいいですか。
せやくん頑張ってね。頑張って、せやくん。どこにカメラあるか分かんないけど、あ、いた。せやくんがね、第2回が結構面白かった、
はいはい、あ、もう面白かったですし、第3回は、うん、あの私も出させていただいた、う
ん、黒と白、
黒と白、
黒と白です、
黒と白の透明度に出て、はい、で、あの夫婦役だったので、星野さんが、
うん、
あのその頃のこともあの現場での彼の姿なども思い返しながら楽しく拝見させていただいたって感じですね。
で、ようやく2回目でラジオに出れたと。
はい、はい、
そうか。いや、でも白、あ、黒と白の透明度も面白かったけど、今回、はい、あの物語、
うん、
私という役だと思うんですけど、
はい、
台本を見た時どんな印象を受けましたか。
台本を見た時、とてもやりやすそうなキャラクターだなって。なんかそう、等身大でできそうな。
あ、年も近いしね。
そう、年も近いし、うん、なんか大学の時の同期とワイワイやりたいなっていう気持ちとか、うん、すごい共感するところもあったので、うん、なんかあんまり役とか作らないでもそのままでやれるなって、はい、
結構なびっくりする展開が多かった、
うん、そうです ね、ええ、
これ多分ね、あのラジオドラマ聞いた人は、うん、っていう展開だと思いますよ、
はい、
ね、内容言えないけどね。
言えないからね、うんうん。
まあ、それで、
うん、
いや、今回の役、ね、その等身大でいけたって、
はい、うん、
あの言ってましたけど、苦労した点とかは、は
い、あのとにかく、うん、あのモノローグが多いキャラクターなんですね、うん、掛け合いの部分ももちろんあるんですけれど、こう自分の中であの言葉をこう紡いでいくっていうシーンが結構多いので、モノローグではあるんだけれども、そこにもきちんと感情を込めるし、うん、あのそこの語りで空気感が今変わったなっていうのを表現するっていうところが結構頑張りましたっていうところです。
俺今日ね、はい、電車の中で聞きながら来たんですけど、うんうん、あの私という役の、そう、なんでしょう、はい、木宗さんの澄んだ声がすごく良、はい、くてね。
ありがとうございます。
ねえ、そう、また役柄もおいしいとこ持ってくるしね、なんかね、
そうなんです、
キーマンなんですよね。
そうなんですよ。
そうで、また森坪くんがいい役やってんだよな。
やってるんです、
あいつね、
はい、
しかもフリーで活躍してるっていうね。
あ、はい、そうですね。で
いろんなとこ出たりするんですかね。
あの、いや、そこまではこれから。
あ、これから。
これからしたい。
え、ちょ、え、声優歴ってどれぐらいですか。歴でまだ始めたばっかり、
うん、2年ぐらい。
あ、2年ぐらい
で自称してます、
うん、あ、自称
自称
でしょ、
でしょ
占い師みたいじゃん。
あの実は、うん、あのこういうきちんと作品に、うん、あのオーディションで呼んでいただくっていうのを前回が初めてなんですよ、
うん、あ、そうなんだ。
そうなんですよ。スタジオ収録もあれが初めて。
なんかさ、ラジオ出る人、はい、初めてばかりの人多いな、
ね、ですよね。
登竜門じゃん、
はい、
売れて、じゃあ
売れたい、
売れたい売れたい、強欲な女、
欲望
強欲な女だわ、
は
い、え、ちなみに今回のお芝居の見どころって。
今回のお芝居の見どころは、あの、まあ、どんどんその会話で話は、あと私のモノローグですね、
うん、
で話が進んでいくんですけれど、ちょっとずつ空気感が変わってきて、でさ、うん、そのみんなの会話の内容とかも、うん、ちょっとだんだんと方向性が、
うん、
あの頭と中盤後半とどんどん変わってくるので、
分かる、序波球がすごいですよね。
そう、うん、だからそこの空気の違いっていう、うん、今なんか変わったっていうところをちょっと感じていただけると嬉しいなって、そこが見どころです。
聞いた人はさ、
はい、
なんか最初聞いてる感じと様子が変わっていくのが、
うん、はいはい、
多分戸惑うし、うん、きっとそれが面白いと思います、
うんうん、
ね、そんなね、今回のね、物語のタイトルを、
はい、
木宗さんにご紹介していただきましょう。それではどうぞ。
告白ゲーム。
告白ゲームでもやるか。
そう言い出したのはたかしだった。告白ゲーム、それは 大学時代に飲み会でよくやっていたお遊び。トランプのカードを順番に引いて、数字が一番小さかった人は、秘密を一つ告白しなければならない、というのがルール。味噌汁を超えたいい大人がやるゲームでもないとは思うけれど、他にやることもないし。忙しい時間をやりくりして、せっかくみんなで海へやってきたというのに、外はあいにくの雨。誰が雨男だとか雨女だとか文句を言い合っていた私たちは、部屋に閉じ込められて退屈していたんだと思う。全員がカードを引いて見せ合えば、最初の告白者はたかしに決まった。
なんだよ、俺かよ。
ま、こういう時は言い出しっぺに当たるのがセオリーってやつよね。
そういうこった。
ではたかしくん、とびきりの秘密よろしくね。
俺、大学時代にナオミと付き合ってた。マジか。
ちょ、タカシ、何さらっとバラしてんのよ。
しょうがねえだろ、告白ゲームなんだから。
うわ、なんかとばっちりがひどい。
タカシとナオミがね。
俺たちの前じゃしょっちゅういがみ合ってたくせに。なんだよ、あれはカムフラージュだったってか。
でも結局喧嘩が絶えなくて別れたんだけどね。
納得。
ということで、次の犠牲者決めるぞ。
たかしとナオミが付き合っていたことを私は知っていた。みんなも驚いたようなリアクションをしていたけど、うすうす気づいていたとは思う。だからまあ、秘密なんていうほどのものでもなく、たかしの告白の後も、たわいのない、罪もない告白が続いた。それに少々飽きてきた私は、今回海に来ることになったきっかけ、たかしとばったり会った、あの日のことを思い出していた。
たかし？
え？
久しぶり！ って、何そんなに驚いた顔してんのよ。
お前、なんで？
なんでって、初詣だけど？
そうか。まあ、そうだよな。
せっかく久しぶりに会えたんだし、お茶でも！
と言いたいところだけど、さすがにこの混雑ぶりじゃ無理かな。
ああ、そうだな。
妙に落ち着きのないたかしに違和感を覚えたけれど、ごった返す神社の境内では立ち話もままならず、改めてゆっくり会おうと約束をして、その日は別れた。春になった頃、また偶然たかしと会った。初詣の時と同じく神社の近くで。するとたかしはいきなりこんなことを言い出した。
なあ、夏になったら、海に行かないか？
海？
ああ、ナオミとかヒデヤとか、あとユーナも誘ってさ、昔みたいにみんなで盛り上がろうぜ。
名前の出たメンバーは、大学時代によくつるんでいた仲間だ。
そういえば、しばらくみんなにも会ってないな。
だろ？久しぶりに集まろうぜ。あいつらには俺が声かけとくから。
うん、よろしくね。
あの頃みたいにさ、海で大騒ぎして、夜は花火で盛り上がって、ワイワイやろうぜ。
たかしの子供っぽい提案に、なんだか心がワクワクした。全員のスケジュールを合わせるのはなかなか大変だったみたいで、夏の終わりになって、ようやく海へ繰り出す準備が整った。ワンボックスカーを借り、懐かしい面々と共に乗り込む。けれど、海へ向かう途中から雨になり、それはやがて叩きつけるような激しいものになっていった。
ついてねえな。
たかし、日頃の行いが悪いんじゃないの？
んだと？それはナオミの方だろ。
ほーら始まった、たかしとナオミの口喧嘩。
お前ら大学時代から全然進歩してねえな。
でも、なんか懐かしいね。
あ、そういえばさ、
たかしとナオミの喧嘩をきっかけに思い出話が次々と飛び出す。降り止まない雨にがっかりしていたみんなの顔がたちまち楽しげに変わっていく。学生時代の友達ってやっぱりいいな。何年も会わなくたって会った途端にあの頃に戻れるんだから。
今日はこのまま宿にこもるか。雨やみそうもないし。
しょうがねえな。酒でも買い込んで部屋飲みでもするか。
賛成。おつまみもね。
なんとか宿にたどり着いた私たちは雨の音を BGM に部屋飲みを始めた。そうして買い込んだおつまみもあらかた食べ尽くした頃、たかしが言い出したのだ。
告白ゲームでもやるか
ってね。時計がちょうど12時を回った頃、他愛もなく罪もなかった告白の空気が少しずつ変わり始めた。きっかけはユーナだった。
私ね、会社の上司と不倫してるんだ。
ユーナ？
もう8年くらいになるかな。相手は会社に入ったばかりの頃に研修を担当してくれた先輩。仕事の相談をしているうちに、いいね。
よくある話だな。
そう、よくある話だけど、だから誰にも言えなかった。自分がそんなバカな女だなんて言えるわけないじゃない。
ユーナ、別れる気はないの？
どうかな。
なんだよ、自分のことだろ。
そうだよ。でも何度別れようって思ってもできなくて、あの人にユーナって呼ばれると抗えないんだ、私。
どうせ相手は遊びだ。お前はただ都合のいい女になってるだけだぞ。
わかってるよ、そんなこと。わかってるけど、自分じゃもうどうにもできないの！
そう言ったユーナの声は少し震えていた。けれど、すぐに笑顔になって。
ということで、ユーナの告白でした。さ、次は誰かな。
カードを引き直せば次はヒデヤの番だった。彼はちょっと困ったように眉を寄せ、一つ息を吐いてからゆっくりと話し出した。
俺さ、独立してIT 系の小さな会社を経営してるって言っただろ。あれな、嘘だ。
ユーナの告白から明らかに場の雰囲気が変わり、その空気に背中を押されたのか、ヒデヤはそんな風に語り出した。
本当は俺、会社クビになったんだよ。
え、どうして？
ああ、ちょっとばかり大きな借金作っちまってな。ギャンブルで。やばいところで金借りて、それが会社にバレたんだ。
なんでギャンブルなんて。
中毒っていうかさ、もう自分じゃ止められなくて、自己破産するしかないって思ってたら、金を借りたやばい奴らに捕まっちまった。で、詐欺の片棒を担がされて、ぶっちゃけ今もやってる。
ヒデヤ、あなた
一度手を染めたら抜け出せないんだよ。言いなりになるしかない俺たちみたいな人間を、奴らはそう簡単に手放してはくれないさ。使い勝手のいい駒だからな。
そんな、ひどい。
そのうち俺、警察に捕まってニュースになっちゃうかもな。
わざとおどけたように言って、ヒデヤは小さく笑った。静まり返った部屋の中で、次の告白が始まる。
私の番。
いつもポンポンと歯切れのいいナオミには珍しく、言おうか言うまいか、彼女はしばらく逡巡していた。一つ息を吐いた後、決心が固まった、とでも言うように、ナオミが語り出す。
タカシとは喧嘩ばっかりして、それで別れたってさっき言ったけど、本当はそうじゃないの。タカシと付き合うまで、自分でも気づいてなかったんだけど、私、男性を恋愛対象には見られない人だったみたい。
それって…
そう。私の恋愛対象は女性なの。小さい頃から違和感はあったけど、見て見ぬふりをしてきたっていうか、自分でもちょっと信じられなくて。でもね、タカシと付き合ってみて、はっきり分かった。男性に触れられるのが気持ち悪いって。
そうか。
あの時、タカシには申し訳ないことをしたって思ってる。本当、ごめん。
頭を下げたナオミに、タカシは何も言わない。そういえば、さっきからタカシは全く喋らない。そのことがなぜか、とても気になった。
今はね、恋人がいるの。女性の、ね。まだ偏見とかあるし、なかなか公にはできない間柄ではあるけど、それでもね、私、今すごく幸せなんだ。
ナオミは自分の告白を笑顔で終わらせた。どこかほっとしたような顔で。それから、タカシがスペードの2を引いて、次の告白者に決まった。仕方ない、とでも言いたげなタカシは、全員を見回して、諦めたように口を開いた。
俺、人を殺した。
一瞬で場が凍る。それぞれ無言で視線を交わし合い、誰もが信じられないという顔をしていた。
どうせ夢の中で、とか言うんだろ？
そうだよね。もう、驚かさないでよ。
本当もう、たち悪いんだから。
口々に言う私たちを、タカシはじーっと見つめ、ゆっくりと首を振った。
そうじゃない。本当のことなんだ。
まさか。
嘘でしょ？
いや、嘘じゃない。俺はお前らのことを殺したんだ。
タカシ？
何言ってんだ。
ここへ来る途中、すごい雨が降ってただろ。前もろくに見えないくらい激しい雨で、慣れない道で俺、カーブを曲がりきれなくて。
どういうこと？
タイヤがスリップして止まらなくて、ガードレールを飛び越して谷底に落ちたんだよ。車ごと真っ逆さまに。
嘘。
それじゃあ、
俺たちは、と続けようとしたヒデヤをタカシが遮る。
誰も気づいてなかったみたいだけど、俺たちみんな死んだんだよ。
その瞬間、タカシと目が合った。
なあ、これってお前の仕業？俺たち全員を道連れにしたのか？
タカシ？何を言ってるの？
死んだことに気づいてないのは、俺たちだけじゃない。 お前もだよ。
ヒデヤが、ナオミが、ユーナが、唖然とタカシを見つめる。けれど、タカシの視線は、まっすぐに私に向かっていた。
なあ、知ってるか？お前は去年、死んだんだ。今日と同じような大雨の夜に、急カーブを曲がりきれずにさ。即死だったって聞いた。だから、お前は死んだって自覚がないのかもしれない。でもな、俺たち全員、お前の葬式にも出てるんだよ！
誰もが青ざめたまま、口を開けずにいた。雨の音しかしない部屋で、まだ、たかしの告白は続いていた。
お前はあの世ってやつに行けずに漂ってたんだろう。誰にも姿が見えないはずのお前に、あの時、初詣の神社の境内で話しかけられて、本当にびっくりしたよ。
たかしは暗い瞳を私に向けている。
海に誘ったのは、お前をあの世ってやつに送り出してやろうと思ったんだ。気心知れたみんなで、お前が安らかに眠れるようにって。迷わずに、行くべき場所に行けるようにって。
それなのに！
たかしの言葉が遠くなってゆく。気がつけば、私は谷底の暗闇の中にいた。私は、打ち捨てられ、冷たくなった仲間たちを見下ろしていた。なおも降りやまぬ雨に打たれながら、うっすらと口元に笑みを浮かべて。たかし、ナオミ、ヒデヤ、ユーナ、ほら、みんなでワイワイやろうよ。あの頃みたいに。告白ゲーム。脚本、言葉や伊藤佳代子。演出、渡辺博史。出演、私、菊宗美由紀、
高志、森坪文也、
直美、木村咲、
秀谷、関智人、
優奈、吉田和美。
以上でお送りしました。
今回のゲストは菊宗美由紀さんでした。
ありがとうございました。
あ、
台本台本台本
ありがとうございました。
言わされてます。
イエーイ。
羊飼いのいざよやわは毎月第1第3金曜日26時30分から放送しておりますので、お楽しみに。そして演技に興味がある方や声優を目指している方に耳寄りな情報です。合同会社ボックスクリエイトでは特別な声優ワークショップを多数開催しております。毎月恒例のスタジオ収録体験のほか、知る人ぞ知るアレクサンダーテクニックのワークショップが登場。発声、動作、表現力が大幅に改善され、パフォーマンスの質を高めることができます。さらにラジオドラマやボイスドラマへのオーディション付きワークショップで採用された方は、羊飼いのいざよいアワーにもゲストとして参加できちゃうかも。皆様のご参加お待ちしております。いざよい図書館と動画版羊飼いのいざよいアワーワークショップの詳しい情報はボックスクリエイトの公式 X アカウント @voxc_take@voxc_take@box_take そして公式ウェブサイトをご確認ください。
おっと、お別れの時間がやってまいりました。次回もうつちよとおとぎよの狭間にある奇妙な図書館でお待ちしております。さようなら。
この番組は合同会社
ボックスクリエイトの提供でお送りいたしました。